それでは第2部です。後半は睡眠障害に関するお話を伺います。先ほど聞いた自律神経の障害と、またこれから伺う睡眠障害っていうものはそれぞれ関連するものなんでしょうか？
まさしくその通り関連しますね、はい、やはり睡眠に特に大事なのは副交感神経機能が優位になるとですね、睡眠の準備段階を作ることができるんですね、はい、で例えば副交感神経が優位になると、血圧が下がって心拍数もゆっくりになります、それから呼吸も深くなります、そしてその次にこの深部体温が下がるんですね、で人間というのは深部体温が下がった時に眠気を感じるので、やはり、副交感神経が優位になることが睡眠をもたらすということになります。
なるほど。
逆に交感神経機能が亢進していると、興奮状態にありますから、なかなかその良い睡眠眠気が少ないということになって、不眠の原因になりますね。
この眠りのメカニズムっていうものが、なかなかまだ分かってないことも多いかもしれませんが、どのようなことが脳の中で起こって睡眠が維持されているのでしょうか？
はい、一つはですね、大事なのを2つ述べたいと思いますけれども、睡眠誘発ホルモンというメラトニンっていうのがあります、これはですね、脳の消化体というところからですね、夕方から夜にかけて分泌がずっと増えてくるんですね、そうしますと、これによって先ほど申しました副交感神経機能が優位になって、深部体温が下がって、睡眠の準備段階が入って、それから眠気を感じて寝るというふうになるので、このメラトニンのその日内リズムがですね、睡眠には非常に大事だというふうに言われています、それからあと視床下部が大体非常に大事なんですけども、この場所にですね、副外側視錯前野というのがあって、これは睡眠のセンターになります、で睡眠中はこの場所が活動性を増してですね、覚醒物質であるオレキシンというのがあるんですけども、その分泌されたりですね、それからヒスタミンというのも覚醒作用に働くんです、でこれ皆さん花粉症とかですね、抗ヒスタミン薬を飲むと眠くなりますよね、これと同じ作用でヒスタミンの作用分泌を抑えることによってですね、眠気が出てくるということになります、ですから、この睡眠センターがですね、睡眠中は活動し、それから覚醒中は抑えられると、というバランスによって睡眠と覚醒のリズムが保たれるようになっております、
この睡眠障害っていうものの分類ですが、いろんな分類になるかもしれませんが、代表的にはどのように分類されるんですか？
そうですね、一つには不眠症、それから睡眠関連呼吸障害、それから中枢性過眠症、あと外日リズム睡眠障害ですね、それから睡眠時随伴症、それから睡眠関連運動障害などがあります、
たくさんあるんですね。
そうですね、でまず一つずつちょっと説明したいと思いますけども、不眠症はですね、これ我々仕事とかですね、ストレスがかかった時に、やはりなかなか寝つけなかったりとか、あとは中途覚醒といって途中で目が覚めちゃったりしますよね、でうつ状態になった時にもそういうふうに見られるんですけど、その精神的にかなり負担がかかった時に、そういうふうなことになりますし、あと薬物ですね、覚醒作用にある作用を持つ薬もあるので、そういうものを飲んだ時に、そういう不眠症になります、それから睡眠時無呼吸症候群というのはですね、やはり夜間によく眠れなくて、それで日中に眠いという時の一つの原因になるんですけれども、やはりこれは例えば脳の機能が悪くなって、で呼吸を刺激するシグナルがですね、いかなくなって夜間に睡眠、呼吸が止まってしまう、それから閉塞性といって、これは一般的なんですけど、よく我々お酒を飲んで寝ちゃったりすると高いびきをかいて、その後ちょっと苦しくなって目が覚めちゃうということございますよね。そういう気道が閉塞してしまうためにですね、息が苦しくなって目が覚めちゃう、でその結果朝方目が覚めたら頭痛がして眠いと、こういうものがございます、それから中枢性過眠症はこれはまあ珍しいんですけども、ナルコレプシーとあと特発性過眠症というのがありまして、ナルコレプシーというのはですね、先ほど覚醒物質のオレキシンというホルモンの話をしたと思いますが、 歴史の悪いんですね、
うん、
そのためにどうしても日中眠くなったり、
うん、
あとはその入眠発作って言って、まあ、10分か20分もう発作的に寝ちゃうんですね、
はい、
まあ、そういう症状が出たりとか、うん、あとは感情的な興奮ですね、急に驚いちゃったりすると、
はいはい、
手足の麻痺が出たりとか、うん、そういう症状が出ます、
うん、
でそれから特発性過眠症はこれまで実は原因がよく分かってないんですね、
はい、
ただその非常に日中から眠気が出て、うん、しかも一回寝ちゃうと日中でももう 2,3 時間寝ちゃうとこういうような病気がありまして、
はい、
これはまだ原因がよく分かっていません、
うん、
それから外日リズム障害に関して言うと、
はい、
これはまあ簡単に言うと時差ボケですよね、
うん、
まあ、そういうものとか、あとまあ我々医療関係者に多いんですけども、勤務時間のシフトですね、
はい、
日中に働いたりとか夜間に働いたりということで睡眠覚醒のリズムが起こると、まあ、起こってきます、
うん、
それから睡眠時随伴症候群ですけども、まあ、これはですね一応まあ、一番多いのはレム睡眠行動異常、まあ、我々夢を見てる時にですね、
うん、
手足の筋肉が動かないように弛緩してるんですけども、
はい、
病気になこういう病気になりますと夢と一緒に手足を動かしちゃうんですね、
うん、
でそれで夜間に大声出したりとか、で暴れちゃったりとか、
うん、
まあ、そういうことが覚める場合があります、
うん、
それから睡眠関連運動障害に関しては、まあ、有名なのはムズムズ足症候群とか、はい、周期性四肢運動障害がありまして、
うん、
ムズムズ足症候群というのは夜になるとですね、なんとなく足がムズムズしたり、
はい、
熱くなったり感じて、
はい、
それからどうも寝れないんですね、
うん、
でベッドの周りを行ったり来たりしてると少し症状が良くなってということで、
はい、
これも睡眠の妨げになりますし、
うん、
周期性四肢運動障害に関しては、
はい、
手足がバタバタ、特に足がバタバタ動いてですね、
うん、
これも睡眠の障害になります、
うん、
ですからこういう睡眠障害が認められます。
あ、たくさんあってなかなか難しい領域ですね。
はい、はい、
まあ、こういう睡眠薬を使ったりすることも多いと思うんですが、
はい、
薬を使う前の段階で試みるべき治療方法、
はいはい、
生活の改善としてはどのようなポイントが重要なんでしょうか。
う
ん
う
ん、
そうですね、やはりまず一つはやっぱ寝る時間と起きる時間をある程度一定にしてあげるということが大事ですよね、はい、
うんうん、
それから最近はスマホとかですね、
はい、
よく若い子たち見ますよね、
はいはい、
でああいうのはやはり光刺激になっちゃうので、
うん、
メラトニンとかの分泌にも影響するので、ホルモンの分泌異常をきたすので、
はい、
やはりある一定時間過ぎたらですね、
うん、
ああいうものはもう使用を避けるということが大事だと思いますし、
うん、はい、
それとやはり日中はある程度やっぱ運動をしてですね、少し体を疲れさせるとかですね、
はいはい、
こういう工夫がですね、
うん、
睡眠薬を飲む前にですね必要ではないかというふうに考えます、
うん、その深部体温を下げるっていうのが、
はいはい、
睡眠のまあスタートの、
はいはい、
ポイントだってことでしたけども、
うんうんうん、
入浴も関係があるんですか。
あ、おっしゃる通りです、
はい、
入浴すると体が温まりますよね、
はいはい、
そうするとその後体温が下がりますよね、そうすると眠気気が来てよく睡眠が得られるので、
はい、
ご指摘のようにやっぱ入浴っていうのは、
はい、
良い睡眠を得るためには非常に大事なことだと思います。
あ、そうですか、
はい、
一般的にパーキンソン病ですとか認知症の高齢者っていうのは、
はい、
まあ、日中にうとうとして横になって寝てしまったりと、
うん、
いうことをよく聞きます、
うん、
まあ、つい我々外来であまり昼寝しないようになんて指導することも多いんですが、
うん、
まあ、むしろ幼稚園の子どもたちのように昼寝の時間を持ってもらうっていうのも手法としてはいいんですか。
う
ん、
そうですね、
はい、
まあ、一つこの、まあ、パーキンソン病にしろ認知症にしろですね、
はい、
やはりその、まあ、特に認知症が進むと、
うん、
外からの刺激をあまり感じなくなりますよね、
はい、
要するに注意力がなくなってきますから、そうするとどうしても寝やすくなっちゃうし、
うん、
その一日のこのリズム壊れてきますよね、
はい、
それで昼は寝て夜間大騒ぎするというような状態が、まあ、うん、たくさん見られると思いますけども、やはりまあそういう意味ではやはりある一定時間は寝かしつけて、まあ、起こすということがまあ非常に大事ですし、
うん、
やはり昼間も先生ご指摘のように少し短時間であればですね、お休み昼寝させるのはいいと思いますね、
うん、
特にパーキンソン病はスリープベネフィットと言いまして、
はい、
日中少し休むとその後また動きやすくなるんですね、
そうですね、
はい、まあ、そういうことでそれもまあ短時間であればですねおすすめではないかというふうに私は思います。
これドーパミンの分泌が良くなるっていう、
はい、そうですね、はい、寝てる間にやはり運動量が減ってますから、 ちょっとドーパミンも蓄えられてですね、その後のそのドーパミンの放出がですね、良くなるんだろうというふうに考えられます。
なるほど。若い基礎疾患のないような方でもストレス社会ですから、なかなか夜眠れない、また残業があって眠れないなんていうのがあって、どうしてもお薬を服薬せざるを得ない場合もあると思うんですが、薬を服薬する際の注意点としてはどのような点が、
はい、これはですね、やはり安易にはやっぱり睡眠薬には頼らないということですね、
はい、
先ほど私お話し前したようにスマホの問題とか、まあ一日のその起床時とか寝る時間を一定にするとか、まあそういう日で、それから昼間なるべく体を動かすとか、そういう生活の工夫をやって、さらに寝れない場合にどうするかということですよね。
そうですね。
そしてその不眠症の原因がじゃあ何であるかということですね、
はい、
ですから精神的なストレスがかかっている、それが結果で眠れないのであれば、むしろ睡眠薬よりも精神安定剤がいいこともありますし、
はい、
例えば夜間の頻尿が、睡眠の妨げになっていればですね、排尿改善剤ですかね、
はい、
まあ、そういうものを投与することによってよく眠れることがあるので、その不眠の原因がどこにあるのかをまず明確にすることがまず大事だというふうに思います。
は
い、
あ、そうですね、確
かに。で、最近はその、はい、昔はですね、睡眠薬はベンゾダインですけども、どうしても脳とか脊髄とか広範囲に作用するので、ふらつきが出たりとか副作用がございますよね。
はい、
でその後、まあ非ベンゾダイン系っていって、まあ、脊髄とかにあまり刺激しないのでふらつきが少ないような、お薬が出たんですけども、この、まあ、ベンゾダイン系も非ベンゾダイン系も、まあ、印象としては無理やり寝させるというタイプのお薬なので、やはり生理的ではないと思います。それからどうしても依存性が出てきますので、最近ではですね、よりそのナチュラルな睡眠を起こすそのメラトニン状態作動薬、まあ、一般名でいうとラメルテオンというのがありますけど、こういうやつとか、あとオレキシン状態拮抗薬のスボレキサントですよね、こういう薬は習慣性はないですし、安全性から言ってもこの手の薬をまず最初に使うと試すというのがよろしいんじゃないでしょうか。
いろいろ生活の仕方を教えていただき、本日は貴重なお話をありがとうございました。
どうもありがとうございました。